今日は先ほどお読みしましたルカの福音書17章11節から19節、ルカの福音書17章11節から19節を通して、感謝する者へ、私たちも感謝する者へ変えられていきましょう、成長させられていきましょう、そのようなことをご一緒に確認したいと思います。今日この場所に立ってですね、何を一言目に言おうかなっていろいろ考えていたんですけれども、まず今日改めてこの場から私が皆さんに言いたいことは、改めて今回先月末のイスラエルのツアーに送り出していただいて本当にありがとうございました。このことをですね、まずは伝えたいなと思ったんです。イスラエルの方に8日間行ってくることができました。ツアーでは本当に多くのことを得て、多くのことを感じて帰ってくることができました。先週たくさんの写真をですね、ビデオにまとめて、本当は1700枚写真があったんですが、その中から選びに選んで、それでもあのくらい多くあったんですけれども、ビデオにまとめて流しましたけれども、これからも徐々にですね、その恵みを今日もまたこれからも徐々にお分かちしていくことができたらなと願っているところです。今回イスラエルに行かせていただくことができるこの与えられたチャンスにですね、今回の旅行を本当に私の心構え次第で実りが違うだろうなと思ったものですから、実り多いものにしたいと、私はですね、イスラエルに向かう飛行機の中で今回の旅行に参加する上での目標を決めたんです。やっぱ目標があると実りが違うかなと思ったものですから、その旅行のしおりの1ページ目に飛行機の中で今回の目標はこれにしようって書いておいたんですけれども、なんて書いたかというと、今回の旅行でたくさん見て聞いて触れて食べて神様に会う、神様を感じるという目標をですね、そのしおりの1ページ目に書いたんです。その目標を達成すべく、私は旅行中たくさん見ました、たくさん見て、たくさん写真やビデオを撮ってきました。そしてたくさん聞いて、たくさんメモを撮ってきました。写真を撮ってメモを撮って、そしてたくさん食べて、たくさんカロリーも撮ってきました。そしてせっかくだからと許されている場所では、たくさんこの手で直に触れてきました。例えばベツレヘムという田舎町に行って、イエス様が生まれたという場所に立っている聖誕教会の地下に行くと、ここでイエス様が生まれたんだという場所があるんですね。そこにも触っちゃダメって書いてなかったので、ベタベタベタベタ私は触ってきました。そして最後の晩餐の部屋に残っている2000年前の柱、この柱にもしかしたらイエス様こうもたれかかったりもしたかななんて考えながら、その柱にも私はこうベタベタベタベタ触ってきました。イエス様が伏して祈ったというゲッセマネの園に残っている岩にも私は触ってきました。イエス様が十字架を担いで歩かれた2000年前の道がこの道ですよという道にも私はこの手で触れてきました。先ほどの特別賛美にもありましたが、イエス様が茨の冠をかぶらせられて、その痛み悲しみの中で歩かれたそのビアドロローサ悲しみの道も、私は歩きながらいろんなところに触れてイエス様を感じてきました。十字架で死なれ、十字架から下ろしたイエス様にここで香油を塗ったんだと言われている岩の上にも私は触れてきました。復活されたイエス様がガリラヤ湖で弟子たちに再会した時に、料理を食事を用意してその食事を置いたというキリストの食卓と呼ばれる岩にもこの手で触れてきました。そしてユダヤ教の聖地とも言われている嘆きの壁にもこの手で触れてくることができました。その嘆きの壁と呼ばれている壁、皆さんもご存知でしょうか。そこには今もですね、2000年前のイエス様がいた当時の神殿の外壁の一部がそこには残っているんです。その日もその壁に触れながら、多くの人が2000年前を思い返し、イエス様を思い返し、神様を思い起こしながら、その壁に手を当てお祈りをしていました。今から約3000年前にダビデの息子、イスラエルの 三代目の王様、初代はサウル、二代目が有名なダビデ、そのダビデの息子、三代目の王様ソロモンという王様がいました。そのソロモンがその今置かれているそのエルサレムの神殿の場所に最初の神殿を建てたんですけれども、ソロモンが最初の神殿をその場所に建てた時に、ソロモンはその神殿を建て終わった後お祈りをしたんですね。そのソロモンのお祈りが第一列王記の8章などに書き留められているんですけれども、その第一列王記の8章の41節から43節読むと、このようにソロモンは今から3000年前に祈っているんですね。またあなたの民イスラエルのものでない外国人についても、彼があなたの皆のゆえに遠方の地から来てこの宮に来て祈るとき、あなたご自身があなたの御住まいのところである天でこれを聞き、その外国人があなたに向かって願うことをすべて叶えてください。そのようにですね、ソロモンは祈ってるんです。3000年も前からそのように外国人のためにも祈られている、その神殿の場所、その城壁の場所で、いやこれは私も外国人として祈らない手はないなと思って、そのソロモンの祈りに背を押されて私も壁に手をついて祈ってきたんです。自分自身の祝福もヤベツのように祈りました。家族の祝福も祈りました。そして皆さんの祝福もそこで祈ってきました。教会の方々お一人お一人の名前を挙げて祈るにはちょっと時間が足りなかったので、浪江に住んでる方、双葉に住んでる方と地域ごとに分けてですね、お祈りをさせていただいたんですけれども、そのように祈ってくることができました。そして私は改めてですね、つくづく感じたんです。あ、今も生きておられて、どんなものにも制限を受けない全知全能の神様が、あ、確かにこの歴史を見るときに、確かに今私たちが置かれているこの場所を見るときに、確かに神様がいるということ。そして神様に祈るならば、神様は必ず私たちの祈りに、それが外国人であっても、それが3000年後の私たちであっても、必ず私たちの祈りに耳を傾けて、その祈りを聞いてくださっているということ。そして私たちの祈りを聞き、最善をもって、最善の時に、神様の御手の中で答えてくださるということ。だからあとは私が信じて、あとは私が神様に期待して、神様に祈って一歩一歩を前進していきたい、そのように私は今回のツアーで改めて思わされた、そんなひとときを過ごすことができました。もちろんこの日本、この福島県の浜通りにおいても、私たちは神様に祈ることができるんです。そしてその私たちの祈りに神様は必ず耳を傾け、神様が用意してくださっている最善の答えを持って、神様が用意してくださっている祝福を持って答えてくださるお方なんです。どうでしょうか、今日の聖書の箇所を読むときにも、確かにイエス様は10人の者たちの祈りを聞いて、そして祝福を持って神様の一番の時に最善の答えを持って答えてくださいました。さらにそのうちの一人に至っては、その祈り以上に祝福を注いでくださっているということを私たちは知ることができるのではないでしょうか。さあ、今日私たちはこの箇所、ルカの福音書17章11節から19節の御言葉を通して、神様からの祝福を得るために必要な私たちの信仰の姿勢、神様の祝福を得るために必要な信仰の姿勢、今日は特に3つの信仰の姿勢をこの時この出来事からご一緒に確認してまいりたいと思います。それではまずは最初のところ、11節を読める方はご一緒にお読みしましょう。11節を読める方はご一緒にお読みしましょう。はい。その頃イエスはエルサレムに登られる途中、サマリアとガリラヤの境を通られた。さあ、今から約2000年前、イエス様はある時 エルサレムの都に登られる途中にサマリアとガリラヤの境を通られました。その道中のこと、今日のこの出来事があったわけです。その道中のこと、イエス様がある村に入った時の出来事がこの今日の箇所に書かれているわけですね。さあ、イエス様がエルサレムに登られる途中、ある村に入りました。そのある村で目の前を通られるイエス様の姿を見た時に、このチャンス逃さずにと声を張り上げて、一生懸命大声で叫び求める声がイエス様に聞こえてきたというのです。じゃあ、その一生懸命叫ぶ、その声を張り上げる、その声は誰の声だったのでしょうか。続く12節はちょっと訳が変わってますので、私が改訂版の方の聖書で読みますね。12節を改訂版の聖書の方で私が読みますね。ある村に入ると、10人のサラートに侵された人がイエスに出会った。彼らは遠く離れたところに立って、イエス様がある村に入られた時に目の前を通るイエス様の姿を見たのは、10人のサラートに侵された人たちでした。まあ、皆さんがもしかしたらお持ちの聖書には、雷病人という言葉で書かれていると思いますけれども、雷病人という言葉は現代の皮膚病の人とかハンセン病の人とかの、まあ、誤解を招く、差別を招くということで、改訂版では雷病人っていう言葉使わないんですね。サラートとカタカナで、言語のままの言葉をそのまま訳して、サラートに侵された人という元々の言葉のままで訳されているんです。さあ、10人のサラートに侵された人々、彼らは遠く歩くイエス様を見ました。彼らはイエス様に出会った時に遠く離れたところに立っていました。立ってイエス様をぼーっと眺めていたでしょうか。いいえ、彼らは叫んだと言うんです。それでは13節をご一緒にお読みしましょう。13節をご一緒に読みましょう。はい。声を張り上げて、イエス様、先生、どうぞ憐れんでくださいと言った。当時、このサラートに侵されていた人たちは、今から考えるよりも、もっともっとかなりひどい立場に置かれていました。もう本当にひどい扱いを受けていました。彼らは町に住むことすら許されないんです。もう宿営の外に隔離されて、谷とかに住まわせられて、イスラエルの社会とはもう断絶されて、社会とつながりなんて持てないような、いわば生ける屍とも言われるような、そういう存在、そういう立場でした。万が一そのサラートが清められた、治ったとしても、すぐには社会回復できないんです。8日間はかかる清めの儀式を一つ一つ経て、その清めの儀式を必要とするような、そういう、まあ、辛い立場に置かれていたわけですね。そんな苦しみの立場、そういう悲しみの状況に置かれていた彼らの目の前を、なんと最近噂のイエス様が通られるという。彼らは人々とは隔離されて、その交わりには入ることはできませんでしたけれども、遠く離れたところに立って、遠いところからではあったけれども、一生懸命彼らは声を張り上げたと言うんです。彼らは一生懸命声を張り上げて、そしてイエス様、先生、どうぞ私たちを憐れんでくださいと、イエス様の憐れみを彼らは求めたのでした。さあ、神様からの祝福を得る三つの信仰の姿勢、そのうち今日確認したい一つ目の信仰の姿勢は、声を張り上げるかのようにして大胆に祈り求める、その信仰の姿勢ではないでしょうか。この十人のサラートに侵された人々も大胆に声を張り上げて祝福を祈り求めた、その叫びから神様の大きな祝福が彼らに注がれ始めたのではないでしょうか。いかがでしょうか。私たちは神様からの祝福を受け取るべく、私たちも 大胆に叫び、神様に大胆に祈り求めているでしょうか。イエス様ご自身もその生涯の中で何度も何度も弟子たちに言いました。何度も何度も人々に言いました。そして私たちにも言ってますよね。求めなさいって、そうしたら与えられますと。探しなさいって、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。そのようにイエス様が私たちにも勧めてくださっているのですから、私たちも求め続けたいと思います。私たちも探し続けたいと思います。私たちも叩き続けたいと思います。そうやって求めるものに与えてくださる神様の祝福を私たちもしっかりと受け取っていきたいと思いますね。先月の後半を振り返ると、私はですね、随分家にいるよりもホテルに泊まることの方が多かったなって思うんですね。まあ、イスラエルの旅行中は全部で6日間ぐらいでしょうか、4つのホテルを泊まり歩いたんですね。まあ、どこのホテルも立派で、いや、いいのかな、こんなホテルに泊まったことを教会の人には内緒にした方がいいかなと恐縮しつつもですね、まあ、快適に過ごすことができました。そしてイスラエルから帰ってきて数日後には、今度礼拝の奉仕で栃木県に行くということになってたので、やっぱり栃木県のホテルにも泊まったんですね。まあ、そのホテルは綺麗でしたけど、まあ、立派とは言えないかなと。まあ、長女と二人で行ったんですが、二人で泊まって朝食付きで8500円なので、もう安いですよね。最初は家族で行こうと思ってたんですけど、家族4人で泊まっても1万500円という、まあ、結構安いホテルに泊まったんですね。まあ、先月後半の約2週間の間、さまざまなホテルをイスラエルでも泊まって、こっちに日本に帰ってきて栃木県でも泊まって、まあ、そうやって泊まり歩いて、私が今回つくづく感じたことの一つは、ああ、やっぱりすべて日本語で表記されてて、日本語が通じるホテルっていいなっていうことを私は改めて感じたんですね。やっぱり安心感が違いますよね。まあ、そんなことを考えながら、ああ、思えば、もちろん私たちが神様にお祈りするときも、日本語が通じるんだよなって改めて思ったんです。もちろん日本語で心の思いのすべてをありのままに、すべてを打ち明け、すべてを受け止めてくれる神様がいるって、これって本当に幸せなことだなって私は改めて思ったんです。声を張り上げて大胆に祈り求めることができる神様がいる。私たちの祈りに神様は耳を傾けてくださっている。神様が最善の答えを用意し、祝福を与えてくださる。それって本当に幸せなことだなと私は改めて思わされたのでした。私たちの全てをご存知で、私たちの叫びも、時には声にならない心の中のうめきも、それら全てを受け止めてくださって、そして私たちを祝福したくてしたくてたまらない神様が私たちにはいるんです。ですから私たちはもっともっと神様を信じて、もっともっと私たちは信仰を働かせて、そして大胆に祈り求めていきたいと思いますね。大胆に祈り求めて、そうやって神様からの祝福を私たちはたくさん受け取って、この世の地上の旅路を歩んでいきたいと思うんですね。さあ、続けて今日確認したい祝福を得るための二つ目の信仰の姿勢、二つ目の信仰の姿勢はどのような姿勢でしょうか。一つ目で、まずは大胆に私を憐れんでくださいと祝福を求めたサラートに侵されていた10人の人たち、神様は必ず私たちの祈り、私たちの求めに最善の時に最善の導きを持って答えてくださるお方です。ですから二つ目の信仰の働かせどころとして、私たちは求めたならば神様の祝福があることを信じるということが大切なのではないでしょうか。求めたならば神様の祝福があるということを信じる、この信仰が私たちには大切な ことなのではないでしょうか。12節、13節、先ほど読んだところで、大胆にイエス様に叫んで求めた彼らに、イエス様は、じゃあ何と答えられたでしょうか。それでは続く14節をご一緒に読んでみましょう。続く14節もご一緒に読める方は読みましょう。はい。イエスはこれを見て言われた。行きなさい。そして自分を祭司に見せなさい。彼らは行く途中で癒された。改訂版の聖書ですと、最後の癒されたというところが清められたと訳されている箇所ですね。イエス様は大胆に叫び求める、大胆に憐れんでくださいと叫び求める十人に答えられました。行きなさいって、そして自分を祭司に見せなさいと。先ほども言いましたけれども、当時サラートに侵されていた人々は本当に大変なところに置かれていました。もしその病が清められたとしても、すぐには社会復帰できない。清められたとしたら、祭司のところに行って、確かに、あなたは清められました、と認めてもらわなければならなかったんです。そしてさらに認めてもらったら、8日間の清めの儀式を行って、そして初めて彼らは社会復帰ができたわけです。ですから、この14節でイエス様は彼らに、行きなさい。そして自分を祭司に見せなさい。祭司に見せて癒されたってことを確認してもらって、儀式を行って社会復帰して、これからは社会復帰して歩み出していきなさいと、彼らの憐れんでくださいという叫び求めに応えてくださったわけですね。すると彼らはいつ清められた、いつ癒されたと書いてあるでしょうか。それはイエス様のその言葉を聞いてすぐではなかったんです。祭司のところに行く途中、彼らは清められたんですね。つまり、イエス様が答えられた時点では、彼らはまだ清められてなかったんです。つまり、この時彼らには、大胆に求めたその結果を先取りして、信じて、まずは一歩踏み出す信仰というものが、彼らにはこの場で求められたのではないでしょうか。同じ新約聖書のヘブル人への手紙11章1節、ヘブルの11章1節にはこのように書いてあります。ヘブル人への手紙11章1節にはこのように書いてあります。新約聖書のずっと後ろの方、401ページになりますが、ヘブル11章1節にはこのように書いてありますので、お読みしますね。とても有名な箇所ですね。ヘブル11章の1節、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。いかがでしょう。私たちは神様から祝福を得るために、大胆に祈り求める信仰を働かせてまいりたいと思います。そしてまたさらに、叫び求め、大胆に祈り求めたならば、その結果を先取りして、信じて一歩踏み出す信仰を、私たちはその都度その都度働かせて参りたい。そして、そこにすでに与えられている祝福を受け取っていきたいと思いますね。もし、この時、彼らが、10人が、求めたはいいけれども、そのイエス様の答えを疑って、行けって、まだ癒されてないじゃん、歩み出すこと彼らがもししなかったならば、彼らはきっと誰も清められることはなかったと思います。彼らはそこで何とか信仰を働かせて、イエス様の言葉を信じて、まずは一歩を踏み出して、その踏み出した歩みの中で、そのタラートが清められるという、神様からの大きな大きな祝福を受け取ることができたのではないでしょうか。祝福を求めたならば、祝福があることを信じたいと思います。神様に祈って委ねたならば、あとは神様がいるから何とかなると信じたいと思います。そして信じて一歩を踏み出したいと思います。そこで一歩を踏み出すならば、踏み出す前には届かなかったドアに届くんですよね。 一歩踏み出すならば、そこ踏み出す前には見えなかったその次の一歩が開かれ見えてくるのではないでしょうか。さあ、私たちは私たちを祝福したくてしたくてたまらない神様に、その溢れんばかりの祝福をまずは信仰を働かせて大胆に祈り求めてまいりましょう。そして次の信仰の働かせどころとして、私たちは神様の祝福がすでに用意されていることを信じて一歩を踏み出しましょう。サラートに侵されていた住人がそうだったように、踏み出して得られる祝福、踏み出したところに用意されている祝福を、私たちは信仰を働かせてたくさん受け取って歩んでまいりたいと思いますね。今回のイスラエルの旅行で、私は何度かドキドキする場面、緊張する場面があったんですね。まあ、そのいくつか挙げるならば、例えばベツレヘムという町やエリコという町は今パレスチナの自治区になっているので、入るためには検問が必要なんですね。銃を持った人がですね、あんな身近で銃を見ることはない、あまりない機会だなと思いましたが、大きな機関銃を持った兵士がすぐそこに立ってバスの中もうろうろしてですね、そういうちょっと緊張する検問などの場面もありました。またその最初に緊張した場面は何だったかというと、人見知りの私にとっては集合時間までが早速緊張する場面だったんですね。出発当日に遅れては大変だからと、だいぶ早めに家を出て成田空港まで車で行ったんです。結果スムーズに空港に到着できたので、集合時間までだいぶ待つことになったんですね。まあ、その時間が長いこと長いこと本当に長く感じました。今回のツアーをご一緒したのは添乗員さんも含めて10名の方々なんですが、その10人のうち私が顔見知りの方、会ったことがあるのは私が今回のツアーを紹介した東京の先生だけだったんです。あとの9人の方々は会ったこともなければ、添乗員さん除いて名前さえ知らない方々なわけですよ。はてさて、どんな方々と一緒になるんだろう、どういう人と約1週間の旅に私は出かけることになるんだろうかと、まあ、待ち時間を過ごしながら私はちょっとこうドキドキしていたんですね。昔見ていたテレビ番組で、名前も顔も知らない初めて会う人と一緒に旅をするという番組がありましたけれども、まあ、相乗りという番組なんですが、ご存知の方もおられるでしょうか。気分はちょっとそれに似てますね。あ、初めて会う人、名前も顔も知らない人、どういう旅になるんだろう。まあ、それは相乗り、その愛はまあ男女の愛だったかもしれませんし、一緒に乗るっていう意味だったと思いますけれども、でも今回のツアーもまあいわば相乗りだなと。その愛は神様の愛だなって、神様の愛にみんなで乗り込んでいく、それがこの愛乗りイスラエルのツアーだなという意味で、ああ私もこのツアーを愛乗りと考えることにしようなどと、まあそんなくだらないことを考えながらですね、その待ち時間を過ごして、一緒に旅するメンバーがいよいよ揃って、なんとか緊張しながら自己紹介を済ませて、そして11人の旅を、まあ、無事に終えて楽しく帰ってくることができたのでした。今回の旅行を振り返ると、それはまさに神様の愛に乗り込んだ旅だったなって思います。その都度その都度いろんな心配事とか、その都度その都度ちょっと気が重くなることとか、これってどうなんだろうって不安になることとか、その時々にあるとしても、そこでなんとかそれらを神様に委ねて、そこでなんとか神様に心から期待を置いて、神様の胸に、神様の愛に飛び込むものを、やっぱり神様は守って祝福してくださるんだなって思ったんです。ですから、私たちのこの人生の旅路においても、私たちはもっともっと神様に叫び求め、そして委ね、期待しながら、神様が用意してくださっている最善の道を信じて一歩一歩前進していきたい。日々、神様の愛に乗り込んでいきたい。そんな風に思わされますね。さあ、続けて神様の祝福を得る三つ目の信仰の姿勢。実はこの三つ目の姿勢がとっても大切なんです。それでいて、この三つ目の姿勢に至る人は本当に少ないんです。サラートに侵されていた10人の人々、その10人のうちの9人までもが、その信仰は病気が癒されたという利益を持って満足するような、 そういう信仰にしか過ぎなかったんですね。つまり10人のうち9人までもが彼らの信仰は求めて与えられたならば、ああよかったよかった、めでたしめでたしという、それで終わりのものだったんですね。彼らは人生の意味をただ目に見える損得とか、目に見える成功不成功とか、そういう点だけから考えていたと言えるのではないでしょうか。目に見える利益にだけとらわれてしまって、目には見えないもっともっと大切なこと、もっともっと大切な心の問題、魂の問題と言えるでしょうか。神様と自分という一番大切な関係、彼らはそこで信仰を働かせることができなかったんですね。神様の素晴らしい祝福を受け取る三つ目の信仰の姿勢、それでは続く15節16節をご一緒にお読みしましょう。続く15節16節をご一緒にお読みしましょう。はい。そのうちの一人は自分の癒されたことがわかると大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。そうなんです。10人中9人までもが忘れてしまっていましたけれども、もう一人は違ったんです。彼はサマリア人でした。長い歴史の中でイスラエルと敵対関係にあるような、犬猿の仲と呼ばれるような、そういうサマリア人でした。しかし神様の祝福に人種とか立場とかそんなもの何も関係ないんですね。神様の恵みを利益だとか損得だとかそういうことよりも、もっともっと深いところで本当の意味で体験できるのは、どのような人、どのような姿勢がそこには求められるのでしょうか。15節16節見るならば、10人のうちのこの一人は祭司のところに行く途中、自分が癒されたということが分かると、これはすぐですね。すぐ彼は神様の愛を感じたならば、すぐさまもう180度方向転換して、大声で神様を賛美しながら引き返して、そしてイエス様の足元にひれ伏してイエス様に感謝を捧げたと言うんですね。これが大切な三つ目の信仰の姿勢ではないでしょうか。神様に祝福を大胆に求めて、そして求めなさならば信じて一歩歩み出しましょう。そしてその祝福を受け取ったならば、180度方向転換して神様に全ての栄光をお返しして、心からの賛美を捧げる、感謝を捧げる、そんな信仰の姿勢を私たちも大切にしてまいりたいと思うんですよね。でなければ私たちの信仰も困った時の神頼みのようなものになってしまうんです。その辺のご利益宗教と変わらないものになってしまうんです。私たちは神様に栄光をお返しし、心から感謝を捧げる、その信仰の姿勢を大切にしていきたいと思うんですね。この帰ってきた一人、彼は最初の段階では遠く離れたところに立って声を張り上げて憐れみを求めるものでした。遠く離れたところにいた、それはもちろん病のためでもあったでしょう。しかし何よりもこの時、癒された後彼は引き返してきて、イエス様の足元までやってきて、イエス様のすぐ足元にひれ伏して感謝を捧げたんです。この時彼はイエス様と実際的な距離ばかりか、心の距離も縮まって、もうすぐ隣で、すぐ足元で、いついかなる時にも、これから私の生涯イエス様と共に歩む、その生涯へと彼はここから歩み出していったのではないでしょうか。そんな彼にイエス様は言われましたね。それではちょっと飛んで19節もご一緒に読みましょう。ちょっと飛んで19節をご一緒に読みましょう。はい。それからその人に言われた、立ち上がって行きなさい、あなたの信仰があなたを治したのです。この治したという言葉は、救ったとも言える言葉です。あなたの信仰があなたを治した、あなたを救ったのです、とイエス様は言われました。この時、 この戻ってきたサマリア人は、体の癒しに続いて魂の救いという最も素晴らしい神様の祝福を受け取ったのではないでしょうか。感謝する人はもっと大きな感謝の実を受け取ることができるんですよね。イエス様の本当の祝福を受け取って救いを得られる信仰は、感謝し神様を崇めるために、つまり神様に全ての栄光をお返しするために戻ってきた十人のうちの彼だけが持っていたのではないでしょうか。病気が癒されるというようなご利益ではなくって、もっともっと素晴らしい救いという祝福を受け取るためには何が必要なのでしょうか。それは感謝する信仰、神様に栄光をお返しする信仰、ただ神様の栄光のためにと歩む信仰ではないでしょうか。以前にも紹介したことがあったと思いますが、私はこんな言葉を読んだことがあるんですね。歌は歌う時までは歌ではなく、鐘は鳴らす時までは鐘ではなく、愛は表現する時までは愛ではなく、祝福は感謝する時までは祝福ではないという言葉なんです。歌は歌う時までは歌ではない、鐘は鳴らす時までは鐘ではない、愛は表現する時までは愛ではない、祝福は感謝する時までは祝福ではない。私たちが信仰を働かせて歩むならば、そこには神様からの祝福が豊かに豊かに注がれ、そしてすでに祝福が私たちには与えられているんです。しかし祝福されていることは多くても、私たちの側で感謝できないで祝福を祝福として受け入れられない場合があるならば、それは本当にもったいないことだと思いますね。そして何より一番大切な心への祝福、魂への祝福、神様と共に歩むという祝福を私たちの側で見失ってしまうことのないように、私たちは神様に栄光をお返しし感謝するものへと、今日またここから一歩一歩変えられて成長させられてまいりたいと思いますね。さあ、私たちも神様の祝福を受け取るためにこの信仰を働かせてまいりましょう。大胆に祈り求める信仰、信じて一歩を踏み出す信仰、そして神様に栄光を返しし感謝する信仰、それら信仰を大切にしながら、いよいよ神様の祝福の中を神様と共に歩み続けてまいりましょう。それでは最後にもう一度15節16節をご一緒にお読みしましょう。15節16節をご一緒にお読みしましょう。はい。そのうちの一人は自分の癒されたことがわかると大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。それでは黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら、今日の御言葉を思い巡らしましょう。神様は今日の御言葉を通して私たちにどのようなことを語りかけてくださっているでしょうか。今日の箇所に出てきた10人の皿跡に置かされていた人々、彼らは人生のどん底にいました。こんなに苦しい状況、こんなに悲しい状況、こんなに痛みの伴う状況があってよいのだろうかと、彼らは苦しみ悲しみの中にいました。そんな彼らにも神様の祝福が用意されていました。イエス様は彼らの町にも訪れて、彼らが一生懸命に大胆に憐れんでくださいと叫ぶその声を聞かれました。もしかしたら同じように今苦しみの中、悲しみの中に置かれておられる方がおられるでしょうか。 私たちもそのどん底と思える状況の中からでも、私たちのすぐ近くを通られるイエス様に、私を憐れんでくださいと叫び求めたいと思います。私たちの大胆に祈り求める祈りに、声にならない心のうめきにも、イエス様は耳を傾け答えてくださるお方ですから、どん底においてもそこを信仰の働かせどころとして、そこで祈り求めましょう。そして10人のサラートに侵された人々が祈ったならば、あとは信じて一歩踏み出していったように、私たちも信じましょう。歩み出した時に用意されている祝福を受け取ることができます。それまで見えなかったものが一歩踏み出したら見えてくるでしょう。私たちも大胆に求め、信じて一歩を踏み出してまいりましょう。そして祝福を受けたならば、受けて終わりだったら一方通行の神様との関係かもしれません。この10人のうちの1人のサマリア人が、その場ですぐ180度方向転換して賛美を捧げ、感謝を捧げたように、私たちも神様に賛美と感謝を捧げるものでありたいと思います。神様のもとへといつも立ち返りながら、イエス様のすぐ足元でひれ伏して感謝したサマリア人のように、私たちも神様のすぐそば近くで憩いを得てまいりましょう。いかがでしょうか。皆さんは神様からの祝福を祈り求めておられるでしょうか。そして信じて一歩一歩を前進しておられるでしょうか。そして感謝を忘れてしまってはいないでしょうか。それでは少しピアノを大きめに弾いていただきますので、この場でご一緒にお祈りの時を持ちたいと思います。今日改めて御言葉を通して思わされたこと、気づかされたこと、また今日までの歩みとこれからの歩み、ここを私は変えていきたいと思わされるところ、またお近くに座っている方の祝福、溝口兄弟はじめ病の中にある方々の守り、また佐藤先生ご夫妻の休暇が最後まで守られるように、また今自分の内にある痛みや悲しみ、苦しみ、それらすべても神様に祈りたいと思います。できれば声に出して口にするときに再度心に刻まれますから、もしよろしければ声を出してこの場から神様にご一緒にお祈りの時を持ちましょう。それではピアノを大きめに弾いていただきます。お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたが私たち一人一人を愛していつも導いてくださっていることを覚えてありがとうございます。あなたの祝福を受けるにふさわしいものへと私を変えてください。神様、あなたにさらに大胆に祈り求めてまいります。私たちの祈りを聞き、最善をもって答えてくださる神様が、どうぞ祈りを引き上げ、お導きください。そして一歩一歩を踏みしめながら、神様に再度信仰を告白し続けていくことができますようにお願いします。心揺らぐとき、心打ちひしがれるとき、その時々に神様が力をください。そして感謝する心を増し 加えてください。足りない信仰を増し加え、神様が強めてくださいますようにお願いします。病の中にある兄弟姉妹をどうぞお守りください。あなたを信じて祈りますから、あなたの最善の答えを持って、どうぞ一人一人に平安を与え、救いを与えてお導きくださいますようにお願いします。どうぞ集われたお一人お一人を神様が祝福してください。お守りください。よろしくお願いします。先生ご夫妻の休暇をなお祝福してください。感謝してお委ねして、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。もう一言お祈りします。恵み深い天の父なる神様、あなたの私たち一人一人に向けられている愛は本当に大きくて、これまでもそしてこれからも絶対に変わることのない豊かなものであることを覚えて心から感謝いたします。あなたが注いでくださっている愛を、あなたがすでに与えてくださっている祝福を、私たちが信仰を働かせながらしっかりと受け取って、感謝と賛美に包まれた人生を歩んでいくことができますように。どうぞ信仰の弱りがちな私たちですけれども、いつもあなたが共にいてくださって、信仰を引き上げてくださって、お導きくださいますようにお願いいたします。私たちの心の内までご存知の神様が、私たちの叫び求めに耳を傾けてくださること、また祝福をすでに用意してくださっていること信じて一歩踏み出していきますから、どうぞこの一週間、一歩一歩を踏み出す私たちの道を神様がさらに守り祝福してお導きください。また私たちがあなたからいただいている恵みをしっかりと数えながら、感謝と賛美を持って神様のそば近くを歩んでいくことができますように、どうぞお一人お一人を強め、励ましお導きくださいますようにお願いいたします。この時を心から感謝します。どうぞお一人お一人の祈りを神様が引き上げ、お導きくださいますようにお願いします。信じて委ねて、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。